11-5 その他の項目。5月12日水曜日は民生委員、児童委員の日。民生委員、児童委員は法律に基づき国から委嘱を受け、生活に関する困りごとの相談や支援を行っています。市内には326人います。4月1日時点。相談してください。高齢者の介護、健康、医療、子育てなどに関する相談に乗っています。不登校、引きこもりなど児童に関する相談や支援を専門的に行う主任児童委員もいます。秘密は守ります。相談内容の個人情報やプライバシーの保護に配慮して活動を行っています。問い合わせ先、福祉総務課、電話 838-0171。 日赤活動資金募集運動。日本赤十字社は災害救護活動、医療、献血事業、講習会などの幅広い事業を行っています。活動を展開するための財源は、皆さんからの活動資金や募金によって支えられています。なお、新型コロナウイルスの感染対策を講じて、赤十字奉仕団、分団長、自治会長や地域役員が訪問します。理解と協力をお願いします。問い合わせ先、日赤寝屋川市地区、市市民活動振興室内、電話 825-2120。 運転協力者認定講習会。外出が困難な高齢者や障害のある人をリフト付き車両で送迎する運転ボランティアを要請します。日程・内容。1、6月2日水曜日午前10時から午後5時30分。関係法令の講義など。2、4日金曜日午前10時から午後1時。福祉自動車の特性についての演習など、2日とも受講が必要。場所、市立保健福祉センター5階会議室1、2ほか。対象、第一種免許を持ち、日頃車を運転している75歳までの人20人、申し込み順。参加費、無料。次のいずれかに該当する人は1万1500円が必要。1、介護保険関係、障害者関係の事業所などに登録勤務している。2、講座終了後に本会が行っている移送サービス、外出援助サービスのボランティア活動に参加できない。申し込み問い合わせ先、電話で社会福祉協議会、電話 838-0400。 休日診療表です。診療科目、内科、小児科、中学校3年生まで、歯科。診療日、日曜日、祝日、年末年始、12月30日から1月4日。診療時間、受付。内科、小児科、歯科。午前10時から、受付は午前9時30分から11時30分。午後1時から、受付は午後0時30分から4時30分。 小児科、午後6時から、受付は午後5時30分から8時30分。場所、保健福祉センター1階診療所、電話 828-3931。 なお、受診には健康保険証、医療証などが必要です。次も表です。北河内夜間救急センター。診療科目、小児科、中学校3年生まで。診療日時、毎日、午後9時から翌日午前6時。受付は午後8時30分から翌日午前5時30分。場所、枚方市金谷本町2丁目13番13号枚方市保健センター4階電話 840-7555。 なお、受診には健康保険証、医療証などが必要です。表を終わります。生活に困っている人へ、ためらわずにご相談ください。新型コロナウイルスの影響などで経済的に困っている場合は、早めに相談してください。あなたの状況を丁寧に聞いて、必要な情報の提供や支援を行います。生活困窮者自立支援制度。1. 自立相談支援。複合的な問題などについて相談に応じ、必要な情報提供及び助言や必要な内容を記載した計画を作成し、一緒に自立に向けて取り組みます。2. 一時生活支援。住居がない人に、就労や住居の確保など、今後の生活の支援を行い、その間の宿泊場所を提供します。所得、資産の制限あり。3. 住居確保給付金。離職、収入の減少などにより住居を失った人や、失う恐れが高い人に、一定期間、家賃を支給します。所得制限、家賃の上限あり、再支給もあります。支給額、単身世帯、3万9000円、2人世帯、4万7000円、3人から5人世帯、5万1000円を上限とした収入に応じた額。なお、6人以上の世帯については問い合わせてください。4. 就労準備支援。社会との関わりへの不安や生活リズムなど、いろいろな理由により、就業の準備が整わない人に、就労体験や模擬面接などの必要な訓練や支援を行います。5. 家計改善支援。家計簿の付け方や債務整理など、家計の問題について一緒に考え、生活の再生についての相談に応じます。制度についての申し込み問い合わせ先、保護課、電話 838-0347、相談・申請、市社会福祉協議会、電話 812-2040。 なお、家計改善支援の相談は保護課、電話 838-0347。 生活保護。生活保護は憲法25条に基づく 国民の権利です。収入が減った、病気で医療費が払えないなど、生活に困っているときは気軽に相談してください。まずは電話でも構いません。一緒に考えましょう。所得や資産に上限があります。申し込み問い合わせ先、保護課、電話 838-0347。 生活保護ホットライン、電話 838-2074。 生活に困っているけど自分で相談に行けない方がいるといった情報や、生活保護を受けているが市に隠れて働いている、届けている場所に住んでいないなどの不正受給の情報を提供してください。困っている方への相談とともに、不正受給に対しては皆さんの税金であることを踏まえて、保護費の返還や保護の停止・廃止などの処分を行うとともに、悪質な場合には警察と連携し刑事告訴を行っています。令和2年度のホットラインへの相談件数39件。このうち不正受給認定件数5件、指導・指示件数12件など。以上で健康・福祉に関する情報を終わります。